皆さん明けましておめでとうございます。新年の始めをまず神様から、神様を礼拝することから始めることができます。幸いも心から感謝したいと思います。温かな新年にふさわしい天候を整えてくださいまして、また私たちの信仰もですね、今日ここからこの1年新しい出発をさせていただきたいのだと思います。2017年新年の御言葉は今読んでいただきました詩編の121編です。すでにこの詩編を読み味わい愛称しておられる方も多くあられるかと思いますが、しかし改めて2017年の新年の冒頭にあたって、この詩編を開き、この詩編を読み、この詩編から語られる、この一年もこの詩編と共に歩んでいく、この詩編を通して神様を崇めながら神様の守りの中に生きていくことができる姿というのを覚えたいと思います。121編の下のところに都詣の歌という言葉が出てまいります。ここまでってとても大切なところですね。120編からずっとここから134編までは都詣の歌というのが続いているんですね。巡礼者のエルサレム巡礼者が歌ったんですね。それがここに記録されまとめられて編纂されているんですね。ご承知のように旧約の時代、紀元前586年イスラエルの国はバビロン帝国によって滅ぼされました。民は捕らえられてバビロンに移されるといういわゆるバビロン捕囚が起こりました。さらに70年を経てエレミの預言通りになります。ペルシャ帝国が起こってバビロンが滅んでまいります。ペルシャの新しい王様クロスはその心を神様によって動かされるんです。歴史の中に働いておられる神様によってその心が感動させられる。保守になっておりましたユダヤのこの民に大変寛大な政策を取ります。保守の民は解放され、そして奪われた神殿の宝も持ち帰り、こんなことはありえないことだ。祖国再建のために帰還することを励まされ、戦えば帰ることができたわけでありますね。驚くべきことであります。しかしですね、その時以来全員が祖国に帰ったわけではなくて、各地に離散していった大臣たちも多くいたのであります。いろんな事情があったと思います。70年という期間は、その生活を変えてしまう期間なんですね。そうした人たちがそのままユダに帰らないでディアスポラと申しますが、散らされた民として世界中に散っていた。だけどもその人たちは決して祖国をエルサレムをその中にある神殿、神殿を忘れることができません。忘れることいたしません。で、その離散の人々は1年に3回、みんながみんなその3回守れたわけじゃないようでありますけれども、それぞれの散らされた地から、いわゆる都登りをして、エルサレム巡礼をして、祖国に帰還し、エルサレム神殿で礼拝するという、このことを守ったんですね。これはモーセが定めたことで、ユダヤの三大祭とが今も守られておりますよ。2000年も守られている。神輿の祭りであり、初夜の祭りであり、火曜の祭りでありますよ。私はかつてエルサレム巡礼、聖地訪問を旅をしたことがあるんですが、日本からイスラエルで直行便出てないんですね。だからどっか経由しなきゃいけない。ルフトハンザというフランクフルトというドイツになりましたですね。 そして改めてイスラエルに直に乗るわけでありますが、実はですね、このユダの祭りの時期と重なった。そうしますとフランクフルト空港のこの待合ロビー、エルサレムへ向かう飛行機の待合ロビーはまあいっぱいだった。黒ずくめの人たち、黒ずくめの人だったらヤクザじゃないですよユダの正統派の黒い帽子、黒い服ですね、ひげを生やしてですね、まあ私の横で時間が来たので小さな祈祷所を開いてですね、こうして祈り始める。そして御言葉の箱を頭につけ、目の間に置きて手に巻きて、そのような形を横でやってくる。そして礼拝をする。そういう一行に出会いまして、その人たち一緒に私たちがこのエルサレムに行ったんですね。より興味深いことになりました。2000年前に生きて嘆きの壁にこの人たちと一緒に立ちながら、そこに口づけし、口づけするところ真っ黒なんです。みんなそこばっかり口づけしますから、私はちょっと下の方にこう口づけして真似しているんです。本当に彼らまだ未だに王の門を蹴るってメシアが来臨することを待ち待っている人たち、驚きました。彼ら巡礼者だ。都のぼりの当時の巡礼の旅が、これはとても快適な旅とは言えないわけでありますね。大変な旅でありました。そして懐かしいシオンの山、エルサレム山を見上げて心の中から込み上げるような思いで、天地を作られた石の神に思いを馳せた歌だと言われています。皆さん、山っていうのは日本もほとんど山の島国でありますけども、そういう時どの地方にも象徴的な山がありますが、昨日子供たちが青葉山に登ってまいりましたけど、雪が積もってたそうです。山っていうのは、ね、山を仰ぐ、その地域に仰ぐべき山があるっていうのは幸いだと思いますね。ナスティンという人が、山は神を見上げるために築けられたカテドラルだ。カテドラルというのは、この礼拝堂、大聖堂のことで、神様の臨在を示し、表すために神様が作られた被造物、その山々。神様の栄光を表している。山を仰ぐということがね、とても幸いなことだと思いますね。私は山に向かって目を上げる。我が助けがどこから来るであろうか。我が助けが、天と地を作られた主から来る。隊列を組んで巡礼の旅をする人たちがエルサレムの都に登っていくわけでありますが、それは砂漠を越え谷を渡り、また山々を越えていかねばなりません。それが都までの人々が歩んだ道であります。非常に厳しい時に危険な旅でありました。エルサレムの都というものはエルサの中央高地の、ユダヤの中央高地のパシナ、山の上にこのある町ですね。山の上の町は隠れることがある、エルサレムのことなんです。周囲は険しい山々がこう連なっておりますね。長い旅をしてきたのでありますが、とうとうエルサレムがそこにある山々が、エルサレムの山々が遠くに見えてきたという、まさにそういう時だったと思います。あともう一人、頑張ろう。ここまで旅の困難を乗り越えてきました。その疲れをなお覚えながらもですね、あといくつかの山々を乗り越えて、そしてついにエルサレムに到達するという。もう一つの困難さをひしひしと感じながら、最後の勇気を振り絞って、この前進していく。そういう時に歌った歌ではないかと言われている。でこの歌はですから決して叙情的な旅の歌じゃないんですね。なお ついに都をはるかに望み見るところまでたどり着いたわけでありますが、なおしてまた進んでいかなければない、進んでいこう、頑張っていこうというこの決意を歌ったものだということができます。ただこの旅の困難さを歌ったんじゃなくて、この旅が決して容易なものではなかった、ないということを感じながらですね、しかし主を仰いで、主を仰いで力を得て最後の旅路を進んでいくという、そういう歌なんですね。で、今日は時間を取ることができませんので、2つのことに絞ってお話をしたいと思います。1つはですね、この旅において神を信頼するというこの告白ですね。旅の中で